石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリスト石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、伊藤忠商事が使われてないスマートフォンをファミマの店頭で回収するといった取り組みをして、1台あたり1000円のクーポンをもらえるといったことをしたら、大量に集まりすぎてすぐ終わってしまったといったニュースがあります。で、確かにね、家に眠っているスマートフォンをね、持っていくと、クーポンになるというところで、みんながこうね、殺到したというところもありますが、一方で問題視されていたのが、そういったクーポンがメルカリですとか、ああいったところで転売されていたというところがあります。で、確かにね、安いスマートフォンをかき集めてクーポンもらい、それを転売して儲けるというようなことが横行したんだろうと思われますが、ただいろいろと見てみると、例えば1人、ね、13万円ぐらいのクーポンをまとめて出品したりとかするので、ひょっとするとね、業者がね、手元に持っていた大量のスマートフォンがね、持ち込まれたという可能性があるのかなと。ただね、おそらく伊藤忠としてはかなりね、見込み違いで大量に殺到してしまったというところがね、やっぱり敗因だったりもしましたが、一方で家に眠ってるスマートフォンがね、価値を生むというようなね、認知にはつながったんじゃないのかなと。もともとね、端末の回収とかは言ってたりもするので、今後ね、そういった家に眠ってるスマートフォンが買取業者に買われるというような流れが作れればね、成功だったのかなというところもあったりもするので、認知に役立つというところではね、決して失敗ではなかったのかなというふうには思ってます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
NTT ドコモさんに 6G 時代に向けた研究開発について話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
5G のその先へ、 NTT ドコモが目指す未来のネットワーク。 NTT ドコモは今年1月にオンラインイベントを開催、ドコモオープンハウス2022として、研究開発や最新技術を紹介しました。 5G の発展、世界で加速する 6G の動向、そして人間の感覚をネットワークで遠く離れたロボットなどに伝える人間拡張と、さまざまな発表やデモンストレーションが行われ、多くの来場者が未来のネットワークを体験しました。本日は株式会社 NTT ドコモより執行役員 R&D イノベーション本部 6G アイオン推進部長の中村武弘さんにお越しいただき、 NTT ドコモが目指すこれからのネットワーク社会についてお話を伺ってまいります。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 5G の活用まだまだこれからといった感じですけども、世界ではすでに 6G の開発が進んでいます。ドコモも遅れを取る前と、様々な分野で将来に向けてのネットワーク技術を研究しているという状態です。そんな中、1月に、この研究の一部をメディアなどに公開するというイベントが開催されました。まず、1月に開催されたイベントですけども、開催の目的というのはどういったものになるんでしょうかね。
あの目的なんですけど、ドコモオープンハウスというのは、一応毎年開催させていただいてます。で、基本的にはですね、やはりこう我々のビジネスとして、いろんなお客様、いろんなパートナー様にその最新の状況を説明し、また将来の商材ですよね、それを説明を見ていただいて新たなビジネスにするというのも当然ありますし、特に私のいる部署は まだビジネスになるか分かんないことですけど、より中長期的な話として技術としてもどんな可能性があるか、どういう方向性に行くのかと、それに向けてですね、やはりいろんな大学の先生含め技術的なそのパートナーですよねという方々といろいろお話しさせていただいて、より加速するそういうようなことを目的にしてます、
うん、で一番どういったところを注力したとかありますか。
私の関係ですとやはりもう 6G ですね、はいはい、本格的に出して展示したのは今回がまあ初めて、まあ、去年も若干あのウェブで展示はしたんですけど、一部のお客様でしたけどお見せできたのは今回初めてですね、はい、
もう早くもまあ 6G が開発がスタートしているという感じですけども、大体いつぐらいをめどにとかってあったりするんですか、スタートというのは。
各世代大体我々10年おきに入れてます、はい、ですので 5G が2020年ということで 6G が2030年ぐらいですね、ターゲットに置いてます。ただあの世界的にはもう 6G の研究開発競争激化しておりまして、前倒しになる可能性もあるんだと思ってます。でそれにしっかりとあの追従し、かつ追い越せるようにあの準備はしたいと思ってます。
あの 今までこう、まあ、世代ってこう、ね、あの3、4、5ときて次6って感じですけども、3とかの時って明確にこの技術を導入したら 3G だよねみたいな感じ言われてましたけど、だんだんなんかこの技術だっていうものじゃなくてなんとなくぼやけてる感じがしてるんですけど、どうなんですかね。
それおっしゃる通りでして、はい、3G まではその技術名で世代を定義してたという面があるんですね、はい、ただ 4G ぐらいからですね、一つの技術だけではちょっと定義しづらくなって、 4G、5G になってくると技術に関してはもう複数のいろんな技術の組み合わせで定義してます。まあいずれにしてもですね、やっぱ性能上げなきゃいけないですよね、飛躍的に。でその飛躍的に性能上げるために複数の技術組み合わせて 4G、5G、 多分 6G もそうなります。もう典型的な大きなすごい技術が 6G で来るかというとなかなか見出せてない、細かい技術を組み合わせて性能をドーンと上げていく、はい、そういうことになりますので、石川さん今ご指摘いただいた通りですね、
5G も私いろいろ本とか書いてたりもするんですけどぶっちゃけて言うと、まあ新しい電波を割り当ててそこが帯域広いよねっていうのがなんかベースになったりする感じです。
5G の時はやっぱりそこがあの、まあ、一つの典型的なポイントではあったとは思いますが、はい、ちょっとそればかりちょっととらわれるとですね、 5G イコール高い周波数帯ミリ波使う技術だって言われるとちょっとそうではないですね。既存周波数帯も使えますし、あの総合的に性能を上げていくというものがまあ 5G でして、さらに輪をかけて性能を上げるのが 6G です。
じゃあその 6G っていうのはどういう世界観を業界としては目指そうとしてるんですかね。
はい、あのそこをまさに今あの我々の中でも検討してますし、はい、まあ、国内外でいろいろ検討してます、基本的にはもう 3G、4G、5G、6G もう継続的なその性能改善ですよね、はい、やはりもうトラフィックがもうどんどん上がってますし、もうこれから 6G に向けても引き続き上がっていくと思います。もう人のデータだけじゃなくて物のデータ もう IoT ですね、飛躍的に増えると思いますので、我々のシステムとしてはそういう、まあ、高速ダイヤルというのは継続的に追い求めなきゃいけないと、とともにやっぱりこういろんなニーズ、まあ、幸いにして 5G でいろんなあのニーズが出てきてますんで、とにかくもうあらゆる通信がもう無線、もう有線にとらわれない、でいつもつながってるみたいな、そういう世界がどんどん来ると思います。それは人だけじゃなくて物も含む、そうなってきた時にもういろんなニーズにいつでもどこでも対応できる、そういうシステムにしていかなきゃいけない、まあ、そういうものが 6G になっていくんだろうなと思ってます、
やっぱり信頼性もさらに上がっていくって感じですかね。
そこも一つの重要なポイントだと思ってまして、はい、やはりありとあらゆるところで使っていたニーズがもう本当に高まってますので、信頼性ですよね。あとは、まあ、あの海洋性というか、あと本当にどこでも使える安定性とか、あとはまあまあ、どんな状況でもこう使えるこの堅牢性っていうんですか、ロバストネス、そこも求められるんだと思ってます。もうあらゆること考えなきゃいけないんだと思ってますね。
あれですよね、だから単に今のなんか街中にあるアンテナだけじゃなくて、まあ、いろんなところに電波を飛ばさなきゃいけないので、ドコモであればなんでしょう、つまむアンテナみたいなと かもやったりもしますもんね。
はい、そうですね。あの特にやっぱり工場とか病院内もそうなんですけど、今まで有線を張ってたところを無線にしたいというニーズが本当に今高まってます。でそれに対応しようとするとですね、ちょっといろんな工夫は必要で、あの我々が、まあ、いろんなあのところにあの置かせていただいている基地局のアンテナだけではもう到底対応できない。やはり工場内でいかにこう簡単に安く、あとご迷惑かけずに設置するかとか、あとはこう、まあ、電波の影になっているところがいっぱいあるんで、工場物が多いんで、まあ、そういう影をどうやって減らすか、まあ、そういうところを考えたときに最近ご提案させていただいているつまむアンテナとか置くだけアンテナとか、ちょっとそういうソリューションもいろいろ検討させていただいてます。
つまむアンテナはそのまあ線状になっているところをつまむとそこがこう電波飛ぶみたいな感じになってたりとか、
はい、
置くだけアンテナはそういったまあ線状になっているところに物を置くとそこがぼわっとこう電波が飛ぶみたいな感じでしたよね、
はい、おっしゃる通りですね、はい、
まあ、まあそういったアンテナ技術もいっぱい作っていって、いろんなところをエリア化していくという感じなんですかね。
そうですね、よりよくエリア化するということになりますね、
はい、実際ドコモとしてはそういったいろんな技術を開発していくという感じになるんですか。
はい、そうですね、まあ、最終的にはやっぱり当然もう実際の現場に導入できるものに仕上げていかなきゃいけませんので、はい、まだあのその意味では研究段階に近い部分があると思います。
はい、
まずは性能をどんくらい出るのかとかいうところを明らかにして、まあ、その上でですね、実際に本当導入するには壁が多分いっぱいあると思うんですよね。であとコスト的な面も当然考えなきゃいけませんし、あとは世に出すためには物としてもどんどん作っていかなきゃいけない、その開発体制があるのかとか、それはベンダーさんとの協力になります、まあ、そういうところも全部築き上げた上で商用化を図っていくということになります。
あとあれですよね、今回まあ 6G に向けてなんか空とかもテーマになったりしますよね。
先ほどのその IoT 物の通信もこれからどんどん出てくると、人がいないとこまで通信エリアにする、さらにはあの陸上だけではなくて海上、あと何といっても空ですよね、あの空もドローンとか、あと飛行機内の通信環境もあまり良くないので、やはり人物が活動する領域広がりつつも、そこどこでもいつでも使える、かつよりよく使える、そういうことをしようとするともう従来の地上系のネットワークでは無理で、やはり空から電波吹く、そういうことまで考えなきゃいけないと思ってます。
ドコモとしてもまあハップスと呼ばれるものに結構やる気になってますもんね。
非常に精力的に活動させていただいてます。まあ、いろんな団体にもちょっと入り、かついろんなもう先行くパートナーさんと組んでですね、いろいろやらせていただいてますね。エアバスさんとは弊社の持ち株側とも組、あとスカパー JSAT さんとも組、これからどんどんやっていこうという状況になってます、
で、まあ、ハップスと呼ばれる、まあ、空飛ぶ飛行機にアンテナがあって、まあ、地上から電波飛ばすことによって、まあ、それを反射するみたいな形で地上をまあエリア化するみたいな、まあ、災害の時とかも一気にエリア化採用できますよとかっていうところで、かなりハップスソフトバンクはやる気だったんですけど、そこになんかドコモが追いかけるようになんか頑張ってるっていうイメージがあるんですけども。
そうですね、ハップスモバイルさんかなり前からいろいろやられてますんで、それに追いつき追い越せの精神でですね、今ちょっと頑張ってるところでございます。
あとあれですよね、 NTT グループとしてはスカパーとも組んで宇宙の上になんかデータセンターを置いていろいろと処理しようみたいなことも言ってますよね、
そうですね、持ち株側の方で、まあ、我々宇宙ランと呼んでるんですけど、そういうネットワークとして宇宙もしくはもうハップス成層圏まで使ってこうエリアを広げるというコンセプト、あとまあデータセンターおっしゃった通り宇宙にデータセンターを置いてしまうというコンセプト、あともう一個 IoT 関係あるんですけど、やはり宇宙というのはこれから非常に着目される領域だと思ってますし、今ちょうど環境問題が非常にいろいろ話題になってます。まあ、電力消費という面でも非常に重要な問題で、もしネットワークリソースを宇宙に上げて全て太陽電池で賄えれば、地上 その通信にかかるエネルギー減らせる、なくせるぐらい可能性あるわけで、そういう面でも非常にいいですし、あと空に上げれば対災害性的な面でもいいですし、メリットは多々あるんだと思ってます。ただやっぱハードルはかなり高いですけど、全てのネットワークを上げるの、ただ一部ネットワークの一部でも空に用意するというのは非常に効果的なんだと思いますね。
なるほど、そう、電力的には確かにプラスに働きそうですよね。これまあいろいろとこう、まあ、日本で技術を開発している中で 世界的に導入してもらうといいますか、標準化のプロセスも大切だと思うんですけど、その辺ってこれからまあ 6G に向けてそういったことも進んでくる感じになるんですかね。
はい、当然そうなると思います、はい、まあ、我々も歴史的に当然ビジネス的に もう移動通信というのはやっぱり皆さん端末をもう世界中で動いて使われますので、うん、やはり世界中で動かなきゃいけない、まあ、そのためにはやはり標準化は対応することになります、うん、ただ全部が全部標準化しなきゃいけないというわけではありませんので、うん、ある程度企業間の競争領域という面も多々あるんだと思います。特にサービス寄りな方はあまり標準化する必要性が、まあ、ネットワークよりは薄いので、うん、そういうところの競争領域として我々も技術開発してサービス提供させていただき、他社に対して優位性を持つというところは検討しなきゃいけないんだと思ってます。
まあ、過去振り返ってみると 3G の時って、まあ、ドコモが結構突っ走っていてなかなか世界についてこなかったっていう状況もあり、うん、4G の時は先頭集団走っていた感がある中 で 5G はやっぱり日本はどちらかというとオリンピックの2020年引っ張れちゃって、結果2020年ターゲットを置いてたら韓国アメリカがバーっていっちゃったみたいな、そんな感じですけど、 6G はどんなペースでいく感じですかね。
もうズバリご指摘の通りでございまして、 3G の時の反省を踏まえ、はい、4G の時は先頭集団という言い方で、はい、世界の中で比較的早めと、はい、ただ世界とちゃんと協調して始めますと、うん、はい、いう方向にしました。で 5G も基本的にはその方向だったんで、うん、世界初ということにはこだわっておりませんでした、うん、で 6G もまだちょっと全くわからないですけど、うん、基本的には同じ考えでいくのかなと想定してますけど、うん、多分にこう政治的な面も含みますので、うん、やはりもう日本としてもう世界を目指すんだという日本の雰囲気があればまた世界初を目指すのかもしれませんし、うんうん、ただリスクは思います、そちらも、
ね、はい、ね、今一生懸命国も頑張って、ね、ビヨンド 5G とか 6G に向けて盛り上げてますけど、
日本としては総務省さんにかなりもうぐいぐい引っ張っていただいて、やはりこう 5G で私個人的には出遅れたとかそういうつもりはないんですけど、技術的内容的にはかなり先端行ってましたんで、うん、ないんですけど、やはり結果としてやっぱり世界の方が特に韓国アメリカ先にとかそういうところが目立っちゃいますので、うん、総務省さんもそういうところをご検討いただき、2020年12月でしたかね、コンソーシアム立ち上げていただいて、はい、日本としてどんどんどんどん進めていくということをやっていただいてます。で我々もそれにもうできる限り貢献する形で今白書ってやつを作ってるんですけど、はいはいはい、まあ、それに盛り込む方向でやってます。非常にいい状況でした。私はその白書の分科会のリーダーもさせていただいてるんですけど、はい、もう日本の各社さん非常に協力していただいてですね、まもなく完成しますけど、内容的には非常にいいものできそうですね、はい、
この辺に注目とかあったりするんですか。
まあ、技術に関してはもうオーバーオールにも可能性のある技術をもう全部まとめていただいてるんですけど、ビジョンとしていろんな業界の方にいろいろお話をお聞きする機会を作ったんですね。でそれも踏まえて将来各業界、医療とか放送とか建設とかもうあらゆる業界で通信も組み合わせつつ、まあ、どのような未来を描くかというところをこういろいろ議論を発表いただいて、それをまとめてるんです。ですのでもうある意味社会がどうなっていくのかっていうところを占える内容になると思いますので、非常におすすめですので、はい、ぜひ石川さんにもご覧いただきたいと思ってます
ですね。単にじゃあその通信業界にとどまってるわけではなくて、もう社会全体をいかにこう DX するかみたいな、そんな感じなんですね。
おっしゃる通りですね、はい、
でなんか今 5G から 6G にかけて結構ね、日本メーカーでいうと NEC とかいろいろ頑張ってるなって感じもしてるんですけど、まあそうではなくていろんな業界に影響あるという感じなんですかね。
当然ネットワークも NEC さん、富士通さんはじめ、はい、日本ベンダーさんも今、まあ、オープンランってやつですね、はい、ランのオープン化の話が世界的に巻き起こってます。で、まあ、弊社も当初からオープンランの団体 のファウンダーだったりして進んでもやってますけど、はい、非常にいい感じだと思ってますね、うん、我々としてはそれで安定したネットワークを構築できる、より安くできる可能性がありますので、それを進めたい。だそれがベースとなって6G を作り、その上でどんなアプリケーションサービスを作り上げていくか、それはいろんな業界のパートナーさんと組んでもう今からでもどんどん作り、はっきり言って 6G のお題目でやってますけど、うん、もう早めに提供できるんだったら 5G ネットワーク上で実現しちゃえばよくてですね、うん、まあ、そこも踏まえていろいろ検討してます。
で、まあ、それとはまた別の話的に、先日のイベントでは人間拡張基盤というものも発表されましたけど、こちらはどういったものになるんでしょうかね。
6G 時代のユースケースを考えようとしたときに、はい、2030年代我々どんな社会を描いて何が必要か、どんなサービスになるかと思ったときに、今はもう本当ウェルビーイングという言い方が非常にこれも流行ってますけど、やっぱりこう人がどんどんこう幸せに活動を生きていく、仕事していくような社会がまあ必要、そうなるんでしょう。まあ、このコロナもある意味いいきっかけでリモート社会がもう本当に促進したんで、そうなった時にやっぱりこう人のあらゆる能力をこう通信ネットワークを介して拡張できたら、なんかもっとすごいことできるかなと。例えばこの今東京にいますけど、沖縄の風匂いを感じて、それをまたなんか次のアクションに使うとか、もう本当人間の能力はもう場所の制限を超え、ある意味蓄積とかですね、多少未来も今予測できる状況ですけど、そういう時間も超えとかできるとすごい新たなサービス提供できるし、社会にも貢献できるかなと思って、そういう思いがあって、ちょっと人間の能力を拡張、ネットワークを介して拡張できて、人間拡張基盤というのを作りました。
はいはい、具体的にどういったことが展示されたんですかね。
まあ、拡張基盤、基本はですね、やっぱり人間のデータをセンシング、はい、取り込む、はい、というのが一つと、はい、あとはその取り込んだデータをまあいろいろ分析して処理して蓄積して、まあ、それを基盤でやるんですけど、かつそれを結果としてアクチュエートって呼んでますけど、ある時はロボットにそれを反映したり、はい、ある時は別な人に反映したり、はい、なんかいろんな可能性あると思ってて、とりあえずこの前のイベントで出させていただいたのはセンシングに関してはもう人の筋電ですね、はい、筋肉の動き、それをもう電気信号を取って、それを基盤に持ち込む。あと脳波もありますね、はい、脳波も信号を取り出せますんで、まあ、そういうものを基盤に取り込み、それを本当にロボットの操作に使う、別な人のこう手の動きに使う、あとはもう今仮想空間の世界、もうアバターの世界が非常に面白いことになってて、アバターの世界の自分の手に反映するとか、いろんな可能性あるんで、ちょっとそういうとこからまずやり始めました。この前のイベントでも一つのユースケースやったんですけど、ピアノのレッスンみたいなのに使えるんじゃないかということで、はい、やはりこうピアノのレッスンも音と口口頭で説明、あとまあ実際のこう手の動きを目で見たもので説明する、まあ今までのレッスンですよね、はい、だけじゃなくて本当に手の動き自体を、こう筋肉使うんだよという感触まで、感覚まで伝えられたら、よりレッスン効率上がるんじゃないかということで、まあ、そういうような用途に使えるんじゃないかと思って、いろいろ検討してますね。
結構面白いことになりそうですよね。
相当面白いことになると思います。もうこれからのレッスンのあり方、これはもうピアノだけじゃなくてスポーツもそうかもしれません、はあ、筋肉の使い方みたいな、そういうところがもうまさに肌でどころじゃないですよね、筋肉で伝えられる、分かるっていう感じですよね。
実際これ実用化されそうですかね。
いや、当然それを目指してやってますし、先ほどもちょっとありましたけど、 5G でできる部分もポッポが出ると思うんですよね。でそれはもう完璧なるソリューションというよりはちょっとお遊び的なところ含め、まあ、そういうものは早めに出していけるかなと、はい、それがビジネスになるんでしたら我々としてもハッピーですし、なんか社会課題解決に使えるんだったらそれもまたハッピーという感じですね。今ご存知の通り NTT の持ち株と 100% 子会社化になったことも、まあ、ある意味いい効果として、持ち株の研究所とも非常に密に連携するようになったんで、あちらの研究所も非常に面白い要素技術を持ってるんですよね。でそういうところをどんどんこう引っ張り込んで、いろいろ協力してやっていきたいと思ってます。
マストロさん、今までのお話聞いて何か感想ありますか。
そうですね、非常に夢があって、まだ見る新しい技術のお話なのかなと思ったんですけれども、最後の方にお話しされていた、その人間拡張の件なんですけど、人の感覚っていうお話をされてたんですけど、私は逆にこれ、例えばなんですけど、触れる図鑑じゃないんですけど、こう野生動物ってちょっと動画とか図鑑見てたら触りたいなって思ったりしません？その感覚をこう触れたりだとか、あとすごい身近なところで言うと、今コロナになってからいろんなものが当たり前のようにこう触れて見ることができてたものが、触らないでくださいとか極力触れないでくださいってこうなってた時に、目の前にあるものであってもそうですし、ネットで買い物する人もそうなんですけど、まあ1枚のニットを買うにしても手触りがわからない、でもそれがこういった技術を応用することによって、あ、こんな感じなんだなっていうので、より購買意欲が湧くとか、そういったことにつなげられたらより面白いんじゃないかなと思いました。
ありがとうございます。 いただきましたいや本当におっしゃる通りでして、全く新しいこのサービスというかね、ビジネスを作り上げられるんだと思ってるんですよ。まあ、今回その触覚的な面ご指摘いただいた通りもありますし、ちょっと今まで検討した中でですね、これも女性の方からのご意見だったんですけど、面白いなと思ったら感情、感情もデータ化できたらいいんじゃないという、そういう話があって、ああおっしゃる通りだなと思って、今までそうやってデータ化しできなかったしなかったことをデータ化していろんな方に体感いただけるようにすることで、全く新しい驚くべきことができるんじゃないかと思ってるんですよね。なかなか難しいんですけど、ただ研究してらっしゃる方がいらっしゃって、ゆくゆくは何かやってみたいなと。
深い話になってきました。はい
ね、だから家族の感情が分かったらね、機嫌悪い時に話しかけないとかっていう、そうそうそう、とこで言うと、
はい、いろんなトラブルを回避できる、
そうそうそうそう、世界が平和になるんじゃないのかなっていう気もします
ね。かもしれないですね、はい、
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
今後ですね、まあ、ちょうど 5G をやり出したところですよね。でこれからどんどん 5G も良くしてきますし、それに合わせてより良いサービスをいろいろ研究開発していきたいと思ってます。でその先にはやはり 6G の時代、2030年代ですね、それを目指してより驚く、よりワクワクさせることができる、ちょっとそういうものを編み出していきたいと思ってますので、ご期待いただきたいとともにですね、まあ、できるだけ多くの方にちょっと我々の営みをお見せしたいと思ってて、こういうイベントを通じてですね、でそれでまたいろんなご意見今日もいただきました。そういうものをいただいてですね、より良くしていきたいと思ってます。はい、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは NTT ドコモの中村武弘さんでした。以上特集 5G のその先へ、 NTT ドコモが目指す未来のネットワークでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
あのバルミューダにお越しいただきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。カモッ。